2019年10月6日です。
昨日だったと思いますが、天才子ども博士という、番組がありまして、ご覧になった方おられるでしょうか。大変面白くですね、見させてもらったのですけれども、漫才師のですね、サンドイッチマンという人と芦田愛菜という、子役から出ている子がいて、レギュラーでですね、その2人が、MC で番組をやるわけですが、そこにゲストとして小中学生の子供が1人、やってきて、その子供が、ものすごい特技を発揮するという、そういう、天才子供がやってきてですね、番組を盛り上げるわけです。でその子供が何を秀でてるのかということをテーマにしてこう話をするということなんですね。でそこに出てきたのは、例えば10歳でプロの野菜ソムリエの資格を持つ子どもということで、その人がどれだけ野菜に詳しいかと、どの野菜が一番おいしいとかですね、ヤーコンの食べ方がどうのとかですね、いろいろなことをこうやっているわけですね。でまたもう一人は、世界遺産マイスターという資格を取った中学1年生の男の子が出てきて、合格者が、全受験者の 0.2% にしかいないというですね、かなりの難関をこう突破するという、そういうようなことで、大体その漫才師のですね、サンドイッチマンという人たちが、面白いことを言って、自分のこうできなさをですね、無知を、頭の悪さというかですね、それをこう、見せてしまう。でそれに対して頭の良いゲストとしての子どもと、そして芦田愛菜がですね、賢い答えをして、そこでこうミスマッチが生まれるという、そういう番組なんですね。つまり大人の無知を引き出すというようなことで、大変面白いバラエティだったんですね。あれがレギュラー放送なのかどうか私分かりませんけれども、で、何が言いたいかというと、あれを見てて私はすごく嬉しく思ったんです。で、何が嬉しいかというと、これまでこういう類の知識を伝える番組であったりとか、何かその難しい話をする類のテレビ番組の構図というのはですね、いわゆる若い人たちに、おバカタレントのような人を使ってですね、特に若い女性を無知の象徴として使う、そして、頭のいい高学歴の社会で成功したおじさんの象徴として池上彰とかですね、林修のような人が出てきて、偉そうにしゃべるわけですね。私はこんなことを知ってます、そこまでは言わないけど、分かりますか、分かりませんね、じゃあこうですねとこう やるわけですね。であれを見ていてですね、いつもいつも思うんですね。大人が賢い、そして子供は賢くない、あるいは若い女性にそのバカ役といった言葉は悪いんですけれども、その賢くない役を押し付けているような、あの構造がどうしても許せなかった。賢い大人、それをふむふむと言って言葉を聞いて傾聴する、知識も知恵もない若者という、それは青年層や、また若年層への偏見や、あるいは偏ったイメージ付けがなされてしまうようにも思ったわけです。年配者であることが知恵を持っているというのではなく、巷ではもっといろいろな問題が起こっています。大の大人が暴力を振るってみたり、弱者に土下座をさせるような大人が普通にいたり、人の迷惑を顧みず夜通しワイワイ騒いでいる大人が問題になっていたりと、そんな場面をたくさん見る中で、大人は決して知恵者ではないと、大人であることが知恵者とイコールではないということをよくわかるわけです。経験は確かに大人の方があるかもしれないけれども、経験があることはイコール知識がある素晴らしい立派だということにはつながらないのだと、そういうことでない、経験のないということによって新しいものが生み出されたり、気づかない発想が生み出されたり、そういうことも珍しくないわけですね。このようなお互いに尊敬し合う中で、大人は大人の強みがあり、あるいは若者には若者の強みがあり、子供には子供の強みがある、 そういうものの、うん、層の重なり合いの中で私たちは生きているわけですし、そういうお互いまた違う立場に、謙虚に耳を傾け、そして身を低くし、互いに敬重の姿勢を持って接することこそが重要なんじゃないのかと、まあ、感じさせられます。ともすればこの世は経験を積んだもの、財力を持ったものが生きやすい場所であり、そうでないものとの格差がつけられやすいものであります。ペトロはこの手紙の5章1節以下で長老たちに対して言葉をかけます。この長老とはいわば年長者であり、教会の指導者です。つまり知恵者である。彼らにはこのように言うのです。自ら進んで行い、卑しい利得のためではなく献身的に行い、権威を振り回すことなく群れの模範となれ、そう語ります。同時に若者層、青年層、若年層に対してもこのように言います。長老に従いなさいと。それはお互いに謙遜を身につけて行うものであり、謙遜な者には恵みをお与えになるという、箴言3章34節の言葉が引用されて謙遜であることが述べられています。つまり年長者である教会の指導者も、まだ経験の少ない若年層も、その世代間には差別なく謙遜であることが求められる。お互いに聞き合うことが求められる。へりくだり、身を低くし、互いに仕え合うことが求められているということ、それがキリストにあってつながる関係なのだということが、この五章一節から語られていることであります。これは非常に重要なことじゃないのかと思います。私たちのこの教会が生きるのも、またこの社会が生きていくのも、あるいは生かされていくことも、この互いに対する敬重の思い、そして互いに聞き合う、へりくだっていく、その中で構築されていく、そういう関係が私たちの本来ある人間同士の関係なのではないか。そしてそこにイエス・キリストが立たれて、イエス・キリストの愛が、イエス・キリストの献身が立たれる、非常にそこが重要なことなのではないかと思うのです。今日の8節ではそこから少し文脈が変わり、身を慎んでという言葉が今度は目を覚ましていなさいというものにつながっていきます。それは謙遜しなさいということではなく、身を慎んで、あなた方の敵である悪が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っているという、世の終わりの時に身を慎むということを言っているのです。この終末の身の慎みはパウロも語っていることです。第一テサロニケの5章6節にも同じことが書かれています。吠えたける獅子という比喩は詩篇11編の14節に基づいて書かれている言葉です。世の中で起こる悪魔的な力、サタンという言葉にふさわしい受難や苦しみや悩みがあります。ペトロの手紙では具体的にはこのサタンとはローマ帝国の圧政のことを意味します。キリスト教徒の迫害、地域住民からの差別、いじめ、まあ、それを悪魔、吠えたける獅子という言葉で表しているのでしょう。ペトロの手紙を読むとき、現代のキリスト者が差別や迫害をことさらに受けているわけではないので、なかなか共感しにくいかもしれません。しかし私たちにはそれぞれの場で生きにくさや生き苦しさのようなものがあるでしょう。また人から非難されたり排斥されることもあるでしょう。その経験こそが私たちにとっての吠えたける獅子なのかもしれません。その時私たちは個人で、あるいは仲間たちの助けを得ながら、 苦しみの中で神の助けを求めるのです。そして今日のペトロの手紙の中でまさに同労者たちがその支え手として、共に生きるのだということが書かれているのです。この今日の箇所であなた方と信仰を同じくする兄弟もこの世で同じに苦しみに遭っているのですと書かれている。つまり小アジアにいるわけではない違う場所にいる教会の苦しみ、それを共に味わっていることを、苦しみはあなたたちだけではないのだということを語っているのです。そこから結びの言葉につながるのですが、ここにはその同労者であるシルワノという人が出てきます。このシルワノはパウロの同労者である第1テサロニケの1章や第2コリントの1章にも出てきます。そして使徒言行録ではシラスという名前で登場します。パウロやバルナバと一緒にアンティオキアの教会、異邦人教会への伝道をしたものとして語られます。そしてここにはこう書かれているのです。共に選ばれてバビロンにいる人々とマルコがよろしくと言っていると。このバビロンにいる人々というのはバビロンにある教会ということです。バビロンにある教会の人々で、このバビロンというのは隠語であります。ローマの教会のことを示すのです。バビロンとはローマ帝国のこと、そこの人々というのはローマ教会の人たちということです。このバビロンという隠語はヨハネの黙示録の14章にも出てまいります。ローマがなぜバビロンと呼ばれたのかについては、おそらくペトロがローマで殉教したという伝承を踏まえてのことでしょう。大きな迫害がある場所、バビロンでの迫害と同時にローマでも同じ迫害がある、それを重ねて言っているのです。キリスト教攻め滅ぼそうとしているローマ帝国の権力がキリスト者たちを狙っているという意味でバビロンをという名前が使われる。ローマ帝国の権力はキリストの福音から私たちを引き離そうとする力の象徴です。権力は思想を統一し信仰を統一させ、時に国民の生き方そのものも統一させようとします。それは人間の自由な生命活動、思想活動を妨げるサタン的な力となってしまいます。新約聖書はそのような巨大な力、人間が抗うことができなそうな巨大な権力のことをバビロンと隠語で呼ぶことがあるのです。今日の箇所もそのような限定されたローマに住みながら一生懸命キリスト教を信じる、キリストを信じる群れの一枝一枝、その懸命に頑張っている人たちのことを共に選ばれてバビロンにいる人々と呼びます。バビロンの教会、それはローマにある小さな教会です。今にも潰れそうな懸命に生きる信徒たちです。その人々が懸命に生きる同志たち、同じ経験をしているであろう小アジアの、このペトロの手紙が書き送られた小アジアの人たちによろしくと言っている。互いに励まし合いの橋渡しをしているのです。ローマでも同じく苦しんでいる、小アジアでも同じく苦しんでいる、その関係をシルワノ、マルコ、そしてペトロという人が橋渡しをしている。同じ苦しみを味わっている人がいるんだよと、大丈夫だよと、私たちに、その苦しむ者たちに語りかけるのです。時に人間は苦しい思いをするとき、困難や艱難に見舞われるとき、とかくその苦しみは私だけのものではないか、 自分だけに降り注いだ、自分だけに特有のものではないかと考えがちです。そしてこの苦しみは誰も分かってくれないと一人で塞ぎ込んでしまいがちです。この苦しみをみんな聞いてほしいと訴えの 声を上げることもあります。しかしその苦しみは誰も分からないとも思ってしまう。しかし今日の箇所ではこの苦しみはあなただけではないんだよと、同じく苦しんでいる者たちがいるんだよ、その苦しみのつながりをつなげている、それがペトロの手紙ので語られているのです。あなただけが苦しみ、あなただけが傷んでいるのではない。時を同じくしてその信仰の戦いを共に戦っている同労者たちがいるんだよ、同じ経験者たちがいるんだよ、バビロンにいるんだよ、つまりローマ帝国で苦しむ信徒たちがいるんだよ、その声を伝えているのです。今この世の中は多くの形で通信技術が広まってきました。メールやインターネットがつながり、またフェイスブックや LINE などで簡単につながるのです。ちょっと話してちょっと押せばすぐにつながる。テレビ電話のようなものが発達し、アメリカやヨーロッパなどとも簡単に顔を見て会話ができる、そういう時代です。しかしよく考えてみても、このフェイスブックとかインスタグラムとか、まあ、そういう SNS というものは人間活動の良い面しか出しません。こんなことをした、あんなところに行った、こんなに楽しいことがあった、そういうことばっかり発信するのです。まあ、若者用語的に言うならばリア充であるという、実生活が、まあ、リアルに充実しているというような写真やコメントだけが発信されていってしまう。その人が本当は苦しんでいるかもしれなくてもそこには掲載しないのです。つまりその人はすごく充実しているようにしか発信していかないのです。でそれを見た人たちは、自分はなんでこんな苦しんでんだろう、どうしてこんなに痛みを帯びてんだろう、他の人はこんなに充実しているのにと言ってその格差に苦しむのです。それがSNS の功罪かもしれません。自分の痛い部分、悲惨な部分、間違った部分、弱い部分はどうしても出さないのです。嫌だから、恥ずかしいから。でもそれを見た人たちはみんな充実していると思ってしまう。ですからこういう科学技術や通信技術が 5G だとか言われている、その発達がどんどん増えたとしても本当の意味で苦しむ同労者とつながることが本当にできるのかというと、できないのです。その意味において今日の箇所で語られていることは私たちに大きな示唆を与えます。小アジアの片隅に充実したリア充なキリスト者がいるのではないんだ、ローマにもリア充なキリスト者がいるのではないんだと、お互いに傷んで苦しんでどうしようかと、今後どうやって生きていけばいいのかというその苦しみの中にある者たちが、しかもそれは国家に虐げられ、地域住民に迫害を受け、キリスト者であるというだけで糾弾され排斥している信徒たちがいる。その人たちはともすれば孤立しかねないのです。自分だけなんでこんな苦しいんだろうと。しかしペトロはシルワノやマルコなどの同労者とともにローマの苦しむ信徒たちの現状を小アジアの苦しむ信徒たちに伝えるのです。バビロンという隠語一つでそのことを伝えるのです。頑張れと、ここにも虐げられた者がいるよと、ここにも苦しい者がいるよと、お互いにそれを理解し合い、そして共有しようじゃないかと、君たちは一人じゃないよという、そういう熱い励ましと勇気を与えている、橋渡しを行っているのです。フェイスブックやメールや LINE が人間の心をつなげるのではないのです。私たちキリスト者的な言い方をするならば、信仰というソーシャルネットワークサービスが、フェイスブックではなく信仰のフェイスネットが一つのつながりを作り、キリストにあって 共に生きる者たちのつながりを作るのだと思うのです。すでに2週間が経ちましたが、全国青年の集いが大阪であり、全国に散らばっているマイノリティである青年たちが共に集いました。一堂に会したのです。それはどんな SNS よりも強力で価値のある出会いでありました。そしてつながりでありました。 Facebook や SNS ではお互いの良い部分しか見ることができない。その本音のところがわからない。それが消されがちである。ですからみんな充実した素晴らしい生活をし、立派な学生生活をし、立派な社会人として生きているような錯覚すら覚えてしまう関係性、気遅れしてしまう者たちも多かったかもしれない。しかしそれが一堂に会し、実際に出会って顔を見て本当のところの悩みを吐露し、夜通し話し合う中で同じ世代間にしかない特有の課題や苦悩を共有した。そして信仰という栄誉はまさにここにあるんじゃないかと私は思うんです。とりわけ私たちにとって週に1回しかこの場所に集まらないし、この教会という場所はなんでこんなことをやっているんだと思うかもしれない。どんなに仲の良い兄弟姉妹であったとしても、クリスチャンとノンクリスチャンとして別々な生き方をした場合、その感覚において少しズレが生じるということは起こるかもしれません。私たちは信仰という一つのつながりにおいて、一つの場所に集まり、そしてこの場所でしかできないその交わりというものが大事にされている。お互いの苦しみを吐露し合い、お互いの困難や困難を吐露し合いながら、そしてお互いにつながっていく、その橋渡しとしての教会がここにあるんだ、その信仰の共同体としての私たちがここにいるんだと、私たちの苦しみはあなたの苦しみと同じなんだと、それを共有し合う場所がここにあるのだと思うのです。そういう意味でイエス・キリストが母マリアや兄弟姉妹たちに言った言葉、本当の親兄弟はとは誰かという、一見するとあの冷たそうな言葉の意味がここにあるのです。本当の意味でそれを共有するという兄弟姉妹、兄弟姉妹という言葉をではなければ同じものを共有できる仲間と言ってもいいかもしれない。そういうネットワーク、同じ感覚を持ち、同じものを共に味わうことができる。それが共に選ばれてバビロンにいる人々も、あるいはポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアの各地に離散して仮住まいをしていると書かれている、ペトロ第一の一章一節に書かれているその人たちであろうとも、共につながることができる。それがキリストにおける出会いであり、つながりであり、救いであり、橋渡しであるのだ。誠の平和のつながりがそこにあるのだということです。この書の一番最後には、平和があるようにで締めくくられています。この言葉こそが全てを表します。おそらくこの手紙の主が、使徒ペテロであれば、平和があるようにという言葉はシャーロームという言葉を使ったことでしょう。日本語に訳すと平安とか平和となってしまいますが、単に無事が意味されているのがシャーロームの意味領域ではありません。シャーロームの概念は、時に苦しみの中でも、時に戦争の最中でさえもシャーロームは起こりうるという神との平静、神との関係性のシャーロームが意味されています。鉄頭鉄尾、神との平和、主にあって共に生きる者としての平和がここで意味されています。バビロン、つまりローマにいる人たちも、小アジアにいる人たちも、状態としてはシャーロームではなかったかもしれないけれども、そこに主がおられるならばシャーロームが起こりうるのだと。共に生き、共につながり、共に吐露し合う、受け入れ合う、謙遜に、そしてへりくだって、そういうような関係がこの教会の中であるようにと、ペトロは私たちに述べております。祈りましょう。御大天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ心より感謝をいたします。 第一ペトロの結びの場面からあなたの示しを受け、心新たに歩み始めることのできる幸いを感謝いたします。私たちの日々の生活にある課題問題、共に担い合う教会でありますよう、またそのようにして受け入れ合い、聞き合い、慰め合う教会でありますように、これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌353番。